日本初のシネマセラピスト瀬川夏樹さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、シネマセラピスト瀬川夏樹と申します。よろしくお願いいたします。
今日はこの収録の前に語り上げドライブの CD もね、収録させていただきましたけれども、
もうシネマセラピストって初めて聞く肩書きというかね、なんですけども、
はい、はい、このシネマセラピストという名前の仕事は私が自分で作ってしまいました。
シネマセラピーという名前もね、
はい、
あまり聞きませんが、
すごい興味津々です。
すごい勢いで今広がってますからね、DVD も出ましたし、今度本も出ますし、ホームページもね、もうすごいことになってきてますけれども、
なぜ映画を見るだけで幸せになれるのか、夢を叶える魔法の法則をあなたにというタイトルがついておりますけども、
ぜひお聞かせください。
すごい、
はい、映画を見てどうして幸せになれるのかっていうことなんですけど、実は私が20年ぐらい苦しんで悩んで暗闇トンネルに入っていた時に映画を見て救われたというところから始まったんですね。はい、外に出ることができずに家で映画を見ることしかできなかった。で、映画の中の登場人物に自分の心を投影してイメージを作っていく。ですから、よく潜在心理、深層心理とか言いますけど、映画って本当に右脳が開くんですね。だから潜在意識の蓋が開くので、自己イメージを作りやすいっていうのがあります。ですので、今までのダメだった苦しんでいた自分のイメージが、映画のヒロイン、元気なヒロインに投影して、自分がなったようになって脳が開いて行動していくんですね。そういうことを心理学の心理カウンセラーとエグゼクティブコーチングで学校講師をしておりますので、全てを映画をツールにして統合したわけなんですね。はい、ですから映画をツールにして自己啓発や癒しやモチベーションアップができるという方法を作ってお伝えしています、はい、
こういった時にこういう映画を見た方がいいとかって、そういうこともお伝えされるんですか？
はい、もちろん、それは皆さんそれぞれ違いますのでお伝えしています。はい、
ね、こんな瀬川さんなんですけれども、本当映画の世界ではね、いろんな新聞にコラム記事を書かれていたり、で、またね、心理学の方も実は専門家でいらっしゃって、ね、
はい、
コーチ、エグゼクティブコーチのね、
はい、
されているというようなこともありまして、もう大好きな映画と、それからその専門家である心理学との融合でね、このシネマセラピーが生まれたということなんですけれども、
はい、そうなんです、ですので、私はただ映画好きではなく、どうしてこういうふうになるのかっていう心理学的なちゃんとしたアカデミックな根底を持ってお伝えしているっていうことがあります。はい、なので映画を見ていただいて、映画を皆さん最近見られないと思うんですね、2時間ぐらいの時間しか、
ついつい、ね、忙しさがあります
けど、ただ映画を見ないで人生を進むのと、映画を見ながら人生を進むのは、全然速度が、どうだろうな、夢を叶えるスピードが違うと思います。ですから、ちゃんと2時間見なくていいんですね。ビデオを借りてきて、2倍速とかで字幕にして見ればいいんです。それをお勧めしています。はい。それで気になるシーンで止まるということは、そこに何か自身を投影している何かが潜んでいるので、そういう見方をしてもいいよっていうふうに気楽に映画を見て、自分自身に気づいていただきたいと思っています。
ちなみにその20年間トンネルにいて、で、復活した時のその映画っていうのは何をご覧になったんですか？
私ホームページで無料ステップメールをしていて、そこで私が変わった映画何本が書いているんですよ。なので一応登録してみていただいたらいいんですが、その中の一つとしては、風と共に去れぬのスカーレット、
名作ですね。
はい、これは歴史映画としても娯楽としても見てもいいですし、恋愛心理、レッドとスカーレットの見てもいいですし、ですがここにあるのは女性が辛くても生きていくっていう姿ですね。実はね、スカーレットってこう強そうに見えて、あの映画の中には弱いスカーレットいっぱい出てきているんですが、皆さん気づかれたかな、どうかってわからないんですが、そういうふうなことを自分で見ながら、こんなに目立ちたがりで鼻っ柱のが強くって名家っていうんですか、お金持ちの家に生まれているのに、彼女はすごくコンプレックスがあって、それでバトラー レッドとアシュレイをうろうろしているということを私は読み解けたんですね、多分ね皆さんはちょっとそこまでっていうのはあれかもしれないんですけど、私は映画ライターとして映画コラムを150本ぐらい書いているのと、それと心理学をしているのでそれに気づいたんですね、
はい、やっぱりどの登場人物が印象に残るかとか、はい、どの場面が印象に残るかっていうのはご自身の本当に今、の悩みを投影するんですよね、
そうなんです、引っかかるんですね、だからそこをちょっと、ストップして読み解くっていうことが、ただ映画を漠然と見るよりも、映画を見て幸せになる生きるヒントの、あのエピソードの、あの入り口なんですね、
なんか例えば、あの人それぞれ好きな映画が違うと思うんですけども、このこういう映画が好きだったら あなたなんかこういうタイプねみたいな、そういうのって分かるんですかね、
はい、今日も内田さんとお話ししてたんですけど、内田さんはヨーロッパとか、はい、そういう風な最後の結末がハッピーエンドじゃない映画がちょっと苦手であんまり見ないとおっしゃってたんですよ、まさしく、まさしく投影していらっしゃって、ご自身がハッピーでありたい人生を望んでいらっしゃることとか、人を応援したい、幸せになってほしいということがもう選ぶ映画にも出ているんですよ、
そうか、選ぶ映画で、
だから悩んでいる時とかちょっと暗めの映画とかを多分手にしたりとか、そういう時にアニメとかでも子供映画をあんまり選ぶ人はいない、
あ、そうか、どんな映画に共感できるか、どんな場面に共感できるか、どんな登場人物に共感できるか、ここに自分の心の在り方が全て映っちゃうんですよね、
はい、そうなんです、ですから映画の選び方は大切で、実はキャリアウーマンで男性不信の方はロマンチックな映画が苦手というデータが私の中にあります、
本当に、
はい、そういう人はインディペンデンスデーとかハルマゲドンが好きとか、
女性でもね、
はい、それで私がローマの休日って言ったら、あれ恋愛芸でしょとピシャリと言われたり、そういうところに、あの反映されてるんですよ、
そうだ、
だからロマンチックな映画にハマって、タイタニック素敵っていう人は今、あの恋人が欲しかったりうまくいってたり充実している可能性はあります、
でも本当いろんな状態のいろんな価値観を持ったいろんな方で社会は構成されてますから、やはりこれ夢を叶えていくということにあっては、いろんな考え方があっていいんだよ、ということを分かるということが大事なんですよね、
そうなんです、シネマセラピーのいいところは全員で映画を見た後に一人ずつが全て自分の気になった印象的なシーンや登場人物を言っていくんですけれども、その中にとんでもない自分の意見と違う意見も出るわけですね、あなたはこの人なのというか、
え、なんでみたいな、
そういう時に、映画をフィルターにすると相手の人生がちょっと読み解けるんですよね、ですから普通の会議の席上でそんなこと言ったら、はい、あ、この人変な人と思うことが映画をフィルターにして語り合うと許せてくるんですよね、理解できるんですね、ですので私が一番目標としている I am OK, You are OK がそこで生まれてくるというのがシネマセラピー、
はい、いいですね、
そうなんです、これはアリバート・エリス の, あのテーマなんですけど、私が一生かけてるあのそういう人生を社会を作りたいなと思っているのが I'm OK, You're OK、 ありがままのあなたでいいんだよ、ありがままの私で生きていいんだよっていうことをするためのテーマを、ここの映画を見た後の語り合いの中でそれぞれが人に言われるんじゃなくて気づくんですね、本当に
自分で気づくんですよね、
はい、そうなんです、
登場人物を見てるうちに、
はい、どうしてそれが分かったのか、なぜ瀬川夏樹がそれが言えるのかというと、アンケートにもう人の気持ちが分かったとか、もうみんながそうなんだって、他人と自分は違うんだということを改めて、あの映画の感想で認識するということが、なので人は違っていいということに本当分かるんですよ、
本当人それぞれ等身大で自分のありのままを大好きになって、好きなことをワクワクしてやっていれば夢は叶っていくんですよね、
そうなんです
ね、で映画を見ているとそのことに気づくと、
はい、
まあ、もちろん瀬川さんのね、あのナビゲートが素晴らしいんですけど、
映画は本当にあの右脳に走るあのきますので、登場人物に投影するということで、夢が近づいていきます。ぜひ皆さん、映画を見てください。
ホームページをぜひね、瀬川さんのホームページ見ていただいて、そしてこのシネマセラピーと検索すればいいですかね。瀬川夏樹と。
はい。瀬戸内海の瀬三本川の川、菜の花の七、そしてお月様のムーン、瀬川夏樹だけでも検索していただければ、ホームページが出てまいります、
はい、ぜひねこのシネマセラピー、ゆきさん行きましょうよ、
ぜひ、ね、僕ノッティングヒルの恋人好きなんですけど、
あのね、それ前も堀光さんとお会いしただけに、でその後私ほ、うんうん、見直しました、映画を見直して、どうして堀光さんはこの映画が好きなのかを私あの分析してみた、またそれは後ほどお伝えしたいと思います。
ありがとうございます。
それではね、そろそろ時間となりましたので、またエンディングでね、お話を聞かせていただきましょう。シネマセラピストの瀬川夏樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。